中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
あれ、女性はどうなんだろうね。うちの奥さんなんかはね、はい、もうお店屋さん行ってもよく話するんですよね。話、そこまで話しなくてもいいだろうって言うんだけど。
いやいや、店員さんとですか？
そうなんです。
私はなんかいいと思うんですけどね
まあそこまで親しくならなくてもいいだろうって思うんだけど
なるほど。あ、もう いろいろお話しなさってたんですね。
解説するんですよね、いろいろね。例えばね、はい、何かものが必要としますよね、これをどんなところにどんなふうにして使うんだとかだからこんなことで欲しいんだけど探してるんだとか、そんな言わなくても自分で見れば大体これ使えるなってのも使えばいいですよね、うんうん、そうじゃないですか、ね。
まあ、ご相談したかったんじゃないですか。やっぱり自分だけではちょっと不安があったのかもしれないですし、
お店屋さんのね、お店の方の知恵を拝借するのはいいんだけど、うん、やけに拝借しすぎじゃないかなと思うぐらい、はい、
話されていたんですね、うん、
まあそれでコミュニケーションがねできて、お店屋さんと随分仲良くなってるんだけど、
うんうんうん、
だけどあまりにもなんかね、話しすぎっていうか、終わらないんですよ、
買い物
が。
でもまあ女性って話好きなので、
そうです
か。あの八百屋さんの前で話してるとかね、
はいはいはい、
八百屋のおじさんと話すとか、
そんな暇なのかなと思う、
そんな暇ではないですけど。
まあでも話しすぎてんじゃないのって私はね、
ええ、
注意するんですけど、
ね、注意なさったんですね、
うん。そんなことないですか、話しすぎるようなことってね、
まあ、そうですね、まあ女性はなんか話してなんぼっていうところもありますから何とも言えないですけど
まあそれでねコミュニケーションが取れて、まあすごいなと思うところはあるんだけど、
はいはい、
これねよくありますよ。
それ何かあるんですか、うん、マイナス的な要素っていうのは。
ありますよ、そういうことも、あんまり話しすぎて人の話聞かないってやつ。
あ、そうですか、
自分の思いをただただ伝えたくてね。
そうですね、うん、まあそれだけ何かあるってことですよね、うん、自分の中に。
伝えたくて伝えたくて、それを一生懸命伝えてると、ね、
そうです、
こうなんか人の話は聞けないってやつ。
あ、そうです
普通あのコミュニケーションじゃないですか。
そうですね、
いやキャッチボールですよね。
キャッチボールです、
うん、あの話すから向こうが話してる、話せるぐらいまで話すみたいな、こっちから一方的にどんどんどんどん情報を与えるって、ね、
なるほど。
これはちょっといかがなものかと思いますけどね、
なんかそれだけなんか分かってもらいたい思いがすごくあったってことですか、
う
ん
う
ん
う
ん。
まあ、そういうことがありますね、
で
分かってもらえないマイナスの気ってのがあるからね、うん、過去に亡くなった方からね、はい、分かってもらえなかったっていうのがあるとね、はい、一生懸命分かってほしい分かってほしいって、
うん、なんかこの人なら聞いてくれるとか思うと、
うん
う
ん、
あとこうどんどん出るんじゃないですか
そういうこともあるでしょうね。マイナスの気がもしかしたらうちの奥さんはそういうのがあるのかもしれないけど、
ああじゃあもう
どんどんどんどん、ね、どんどんもう話しちゃって話しちゃってってね。
でもまあそれが店員さんとねコミュニケーションがうまく取れてればいいですけどね、う
ん、まあ店員さんはでもね、あのお客さんにはほな無限にはしないじゃないですか。
あ、そうですね
だから聞いてくれるでしょ。
聞いてくださいますよね
でも向こうはねうるさい人だなと思ってたりね、そんなことまでいらないよと思ってるからね。いやい
や、でも会長はそう思われたってことですね
そこまでいらないんじゃないのって思ったんですよ、
じゃあ会長はそう思ったとか、うん、会長としての学びはどうな
る。いや私はねでもこうやって気軽に話せるっていう女性はすごいなと思うよ、
うんう
ん、うん、まあ私のような多分男性だと ね話せないと思いますよ。
そんなことは話さないですよね、
うん、多分ね男性が3人集まって、ね、はい、何も知らない人だったら一言も話せないと思
うシーンと、その場耐えられるってことですね、
うんうんうん、そう
耐えられる、
ね、耐えられる、ね、ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。
音気を聞いていただきました。
天気いいですねぐらいで、
あぐらいで、あ別にいい
の、そのぐらいと思う。でも女性はほらちょっとしたことから井戸端会議じゃないけどね。い
や
い
や、そうですよ、
いろいろ話せるでし
ょ。あなんかね、あの全然知らない人も電車の隣の人がね、喋ったり、結構佐久間
さんそうやってね話せるってね、
ありますけど、
私だったらね知らない人と話しませんもんだから女性のそういうところはすごいなって、素晴らしいなって思うんだけど、あんまり話しすぎるのはね、すぎるのはどうなのかなと思いますよ、かえってあちらの方に迷惑ではなかろうっていやいや思いますね、だからねこうちょっと自分を顧みるっていうか、相手に対してどうなのかなっていうのも必要じゃないかな、
ちょっと考えてみるっていう
ことですね、話しすぎてるとね分かんないですよね。
いや分からないと思いますよ。だって話が長い人とかって自分は気づいてないと思いますね。
いやそうですか、ついついね話しすぎてるっていう、ね、これだけど相手の反応を見ながら、やっぱり反応を見ながら話すでしょ、普通。
あそうですね、顔の表情だ、
これは本当に聞いてくれるのかなとかね、ね、これは本当に自分を受け入れてくれてるのかなとかね、聞く耳を持っててくれるのかなとかね、はい、いろいろ反応を見ながら話しますよね、はい、ちょっとでも嫌そうだったら話しませんでしょ、
話しません、フェードアウトしますよ、
ね、やっぱりでもその気持ちとっても大事だと思うんですよ、キャッチボールだからね。
あそうですね
ちょっと話しすぎたなと思ったらやっぱり向こうの話聞いてみる、
聞いてみる、うん、まあ、こっちが質問してみるとか、
うん、もう一方的にどんどんどんどん弾丸のように話してね、まあ、人の話何も聞かないっていうこれはねいけません、いけませんよね、
いけませんか、
ただただ自分のね、あのストレスを解消してるじゃないけど、
いやいや
そうなりますよね、
あと逆に話ができない人もいるんですよ、
あいやできません、そういう方いますね、できませんって言われる方ね、これはねコンプレックスになってたりする人いますよね。
そうですね、
なんか自分は話が苦手とか、自分を素直に出せませんとか、
はい、
でこれが結構お仕事なんかにも関わってくるとね、
はい、
自分はこの仕事に向いてないんじゃないかと思ったりね、
思ったりっていうことは、
お店の店員さんでね、自分は人と話すのが苦手でとか言われてね、はい、そういう方もいますよね、
あいらっしゃいますよね、
だけどこれ、まあ、私から言うとね、話ってねよく知ってる人はできるじゃないですか。
あできますね、
例えばお父さんお母さんにはね、いつも会ってるお母さんにはね気軽にタメ口で話しますよね、
はい、
だけどちょっと目上の人、ね、先生とかね、あとはちょっと目上の上司とかね、
はい、
これ話せませんよね。
あ話せない
逆に話したらおかしいですよね。
あそう
だから人によって自分の話せる領域っていうのは限られてるよね、もともとね。
そうですね、で
特に学生時代は同期とか、
はい
ね、そういう人と話すのが普通でしょ。
そうですね、
目上の人と話すってちょっとないでしょ、
まあ、少ないですもんね、
練習できないもんね、はい、やっぱりね、そういう意味では話しにくいよね。
うん、
ちょっと知らない人と話すってのも、はい、話しづらいよね。
辛いですね、
相手はどう思ってるとかいろいろ考えちゃうとなかなか話せないでしょ、はい、だからどんな人もね、話しやすい人と話しにくい人はいるんですよ。
あどの方にもいるっていうことですね。まあでもその方はその場は話せないけれども実は話せる人が、
いるはず
よ、いるはずってことですね。
何も話せないっていう人はほとんどいないと思います
そうですね、まあ誰かには
話せる、
うん、だからそこで練習をするってことですね。
そうです
よ、話しやすい人とまず練習するってことですよ。
まず、話しやすい人と話す、はい、であと話しにくい人もだんだんできるように練習しますよ、これはね。ね、あとはどうしても今目の前にいない人を書けばいいんですよね。
書く、
自分の感じてることを考えてることを書いてみればいいですよね、
はい、あいいですね。
それは話してるのと同じだから自分の考えまとまるでしょ。それで、まあ、話しにくいような人にも少しずつ話をねするようにしたらいいですよね、
はい、
私もねこの会長という職に就いた時には話嫌いだったですからね、
そうですよ、
そうですよ。でいろんな人に話さなきゃいけないでしょ
急にね、
仕事から。その前までは、まあ、あの実験とかそんなことがメインだったから、は
い、そうですね、研究なさっておられたんです、ね、
そう機械相手だからね話す必要ないですよ、
はい、ないですね。
だ人と話してなかったですもんね急に話すことになっちゃった
急に皆さんの前で
話何話したらいいだろうと思った最初はねだけどねだんだんでもやってると練習です、もうどんどん普通に話せるようになってね、
いや
もういろんなことが普通に出てくるようになりますもんね。
すごいですね、
いやそんなもんでね、
そんなもん
ですかね。どんな人も、話しづらい人、話しにくいってコンプレックスを持ってる人がいたとしたら、その人も練習です、ただいろんな方とお話しする機会を 多く持つ、
はい、
ついねコンプレックスやるとね持ちたくないんですよね。
そうですね、もう
会話したくないっていうか、
したくない
ですね、できるだけ自分の中にいよいよって、それはマイナスの機能、思うツボですから。
そうですか。
そうですよ。
そうですね、
だからそれに負けないようにどんな話がいいかなちょっと選んでね最初はね、うん、で話をしていくっていうことですね、はい、で自分のことを話せばいいわけで、
うん、
ねだんだんそれから広がっていくってことがあるからね、はい、試してみられたら嬉しいね、うん、まあ話しすぎる人、話せないってコンプレックスを持ってる人、はい、両方の方にねこれ気をやっていくとマイナスの気は外れていきやすくなるので、ちょっと気を受けながら自分の問題点課題にね、
はい、
取り組んでもらうといいね。今日は話の、ね、お話を東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。